主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に、いとまごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は子供と共に捧げるミサなんで、子供たちにですねお話をしたいと思います。今日の福音書はイエス様がエルサレムに向かっていく決意をして、その旅を始められる、そういうところですね。イエス様は前に向かってどんどんとこう進んでいくわけですね。イエス様を見てて思うのは、イエス様は必ずこう前に向かってこう進んでいくんですよね。でこう停滞するっていうか、とどまるんじゃなくて、こうどんどん進んでいく気持ちがイエス様の気持ちの中心なんですよね。だからイエス様の弟子になるってことは、こう前に向いてもう進んでいく、そういう気持ちを皆さんも大事にされたらいいと思うんですね。昔々インドの国にものすごく貧しいですね村があって、でこのみんながあんまり食べ物がなくてですね、もうこう飢え死にしそうに貧しいところがあって、そこにですね小学生の少年がいたんですよ。君ぐらいの少年がいて、でそこにですねインドだからヒンズー教なんですけど、ヒンズー教のお坊さんが旅をしてきたんですね。そしたらそのインド人のその小学生の彼はそのお坊さんに、もうこんなに私たちは困ってるし、食べ物もないし、もう希望もないですから、助けてくださいっていうそのお坊さんに、その小学生の子供が頼んだんですね。そしたらその、お坊さんはものすごく立派なお坊さんだったんですね。で彼はその山の方を指して、そのこっちの方向に進んでいきなさいって言ったんですね。でもっともっと進んでいけばいいと、そのお坊さんはその少年に言ったんです。もっともっと進んでいきなさいって言ったんですね。でそれは山の方で、実はあんまり人が行かないところだったんです。村人がそっちの方向に行きなさいということをお坊さんが言ったんです。でその少年はまだ体がちっちゃかったんですけど、お坊さんがそう言うから、そのみんなの行ってないそのところにこう行こうと思って行ったんですね。でそしたら突然このブドウ畑っていうんですかね、この果物がなってるところが急に出てきたんですよね。で驚いて彼はその果物をいっぱい取って、 その村に持って帰ったんですね。そしたら村人はその食べ物がなかったから大喜びで、それで他の人たちも行って、そのまあブドウだけじゃなしに、まあバナナとかですね、イチゴとかいろいろなっている果物、まあそれは野生に乗ってるやつなんですけど、それを取ってきて、まあ飢え死にしそうなところをなんとか助かったんですよね。でみんな喜んで、よかったよかったって。でそれでその少年は1年2年経ったんですけど、でもお坊さんが言ったのは、そのもっと前に進めっていう、もっとって言ったんですよね。だからもしかしたらもっと行けばいいかなと思って、その小学生の子供は、君何年生なんですか？4年生ね。だからその6年生ぐらいになって、2年ぐらい経って体が大きくなって、でもっと向こうの方に行ったらですね、なんとその野原が出てきて、そこには馬がいっぱいいたんです。まあ、昔のインドだからですね、日本はもうそういうことないけど、まあ、行ったら野生の馬がいっぱいいたんですよね。でそれでその馬を捕まえてきて、まあ、小学生だからね、そんなに小さな馬しか、 でも他の村人も、じゃあそれだったらその馬をって言って、その馬を捕まえてですね、それで家畜にして、その農業をしたり、あるいはその馬に乗って、まあ、昔だからまだ電車がないので馬に乗ったりして、そうするともっと村が良くなってきたんですよね。でその少年は今度中学生になったんですよね。でも考えたら、あのお坊さんはもっと行けっていうふうに言ってたよなと思って、じゃあやっぱりもっと行ってみようと思って、その山奥の方にもっと行ったんです。まあ、体も大きくなってくからもっと向こうの方に行けるようになってですね、中学生になってもっと行ったら、なんとですね、湖があって、こう水が湧いてくるところがあったんですよね。で実はその彼らの村はほとんど水がなくて、まあそれですごく貧しかったんですよね。それでその中学生になった彼は、その戻ってって村人に、水が湧いてるところがあるって言ってですね、で村人は大喜びで、その水を引いてくるですね、施設を作って、で水を引いてきたんで、もっと農業がいっぱいできて、もっと豊かになったんですね。での少年は、でも考えたら、そのお坊さんはもっと進みなさいって言って、もっとって言われたって言うんですよね。それでじゃあもっと奥の方に進んでみようと思ってですね、彼はもっと奥の方に、もう高校生になってたんですけど、まあ、高校生って昔だから、まあその学校はないんですけどね、まあ、高校生ぐらいになって、まあ、もっと体が大きくなったから、それで今度はもっと山奥の方に行ったんですよね。そしたらなんと石炭が見つかった、そこで。まあ、今はね、石油とか電気とかありますが、一昔前は石炭を燃料にしてたんですね。でその石炭を取ってきて、それでまあ機械を作ったり、エネルギーを作ってですね、このなんていうか電車を動かしたりするようなエネルギーがあって、もっと町が発展したんですね。でもその、まあ、もうだいぶ大人になってた彼はですね、でそれでまあよかったかなと思ったんだけど、でも考えたらもっと行け、つまりそのお坊さんはもっと進んでいきなさいということだということを思い出して、それでどうしたかって言ったら、もう大学生ぐらいの年になってきて、もうかなりね、体も大人になって立派になって、もっともっと奥の方に行って、山の奥の方に行って、で結局彼はですね、金が取れるところまで行ったんですよね。で金をいっぱい取ってきて、それでさらに村を発展させることができたっていうですね、まあ、昔のお話なんですが、まあ今みんなちっちゃいでしょう。だけども行けるところはほんのちょっとだけど、これからだんだん大きくなってきたら、もっと前に、もっと先に進むことができるんですよね。で先に進めば進むほど、まあ皆さんはお水とか石炭とかいらないけど、もっと先に進んだら、もっといいものがみんなの人生に手に入る、見つかることができるんですよ。で教皇フランシスコはこう言うんですよね。出向いていく教会になれって言うんですね。出向いていく教会になりなさいって言うんですけど、それはね、普通の言葉で言ったら、もっと先に進んでいくような、そういう生き方を私たちにしなさいって言うんですね。で皆さんの誘惑は何かって言ったらね、進んでいく逆は何かって言ったら、引きこもりなんですね。まあもしかしたら皆さんもちょっと学校行きたくないなとか、そういう気持ちになることもあるでしょう。もう今やね、引きこもりの人っていうのは、まあ幼稚園からならないかな、まあ、小学生ぐらいからなるんですね。で中学生高校生もなるけど、中年でも おじいさんおばあさんになってからも引きこもる人いるんですよ。だからもうね、先に行きたくないから、もう閉じこもって、もう自分の中にこう入っちゃって、もうそれでいいやっていうか。でもパパ様のお話は、パパさんの意見はもっといつも外に向かって進んでいく、それが大事だっていうんですよね。まあ時々ちょっと疲れて引きこもりたい気持ちになっちゃう、ちょっと時々僕も引きこもりになりますけど、というか昔ちょっと引きこもり気味だったんですけど、中学生高校ぐらい引きこもり気味でしたけど、大学生ぐらい引きこもり気味でしたけど、でもね、引きこもってたらやっぱなんか何にもこう何かいいことがないんですよね。だから前に向かって進んでいく、まあこれからね、みんな小学生、中学生、高校生、大学生、あるいは社会人になったりとか、もう進んでいくことによって、こう今ね、今持っているようにもっともっと大きなお恵みに触れることができるでしょう。大人の人も一緒なんですよね。もっと先に進んでいかなきゃならない、もうこれぐらいでいいやっていう形で閉じこもらないで、そのまあ物理的にね、旅行するのはそら限界がありますけど、でも気持ち的にもっと前に進んでいくっていうことが、まあ、パパ様の教えだし、イエス様の教え、私たちがいつもこう前に向かって進んでいけるようにですね、まあ、その勇気と力が与えられるように、神様に恵みを願いましょう。